青空 FM 第41回目。第41回目もゲストなし一人会で、芸術書店7のサークルリス読み上げをやっていきます。私、パーソナリティのホルテです。今はウェブエンジニアとしてバックエンド周りの担当をやりつつ、いろんなことをやっているエンジニアです。というわけで前回に引き続き、芸術書店7のサークルリス読み上げをやっていきたいと思います。おさらいがてら軽く技術書店の基本情報をさらっておくと、2019年9月22日日曜日11時から17時まで、池袋シャンシャインシティの2階と3階展示ホール C と D ですねにて、技術書店7が開催されます。これのサークルリストの全読み上げをやっていこうというのを最近やっていて、前回、共産、今日の01から、いの 03C、まあ、自分のサークルまで読み上げて力尽きたって感じなので、今日はもっとサクサク進んで、半分とか、なんか、そんな夢みたいなことをぶち上げておこうかなと思います。というわけで早速、前回いの 03C まで読んだので、いの 04C からやっていきたいと思います。E の 04C、 サークル名がパステルレインボーさん。サーバーサイドコトリン、ケイター、コイン、エクスポーズで REST API を作成する本ということで。おー、サーバーサイドコトリン本ですね。で、コインっていうのは、Android で、Android っていうか、コトリンなのかな？まあ、Java って言っていいのかもしれないですけど、でよく使われる DI。依存性注入のライブラリーだったと思います。エクスポーズドっていうのはちょっとわかんないですね。で、反復物が2冊あって、新刊期間の1冊ずつかな？あ、委託かな？委託で新刊2冊ですね。1冊目が、ケイターによる REST API の開発。コトリン製マイクロフレームワークであるケイターを使用して、REST API を作成する本です。DI にはコイン、DB アクセスにはエクスポーズドを使用し、軽量で起動の早い REST API サーバーを構築していきます。今までサーバーサイドコトリンでの開発といえば、Spring Bootを使用することが多かったと思いますが、Spring Bootはフルスタックで何でもできる反面、アプリケーションが肥大化しすぎると、起動に30秒から1分程度かかってしまうことが多いかと思います。そうなんですよね。起動、すげえ簡単な掲示板アプリを今回自分も作ったんですけど、意外と時間かかるんですよね。まあ、30秒もかかんないと思いますけど、10秒弱ぐらいはかかる気がする。まあ、というのは、ケイターを使用すると、起動時間の大幅な短縮が見込めますと。あと、ケイターはアノテーションをほぼ使用していないため、スプリングのアノテーションを大量に記述していくスタイルになれないといった方にも、お勧めできるかと思います。Java 書いてると意外とアノテーション書くの慣れるかもしれないですけど、それ以外の言語から来ると確かに、アノテーションなんやねんっていうのがちょっとあるかもしれないですね。すごい。これは、読みたい。というか、お隣さんなんで、ちょっと、ぜひとも、本をいただこう。で、委託の本が、こちらも新刊で、リアクトネイティブ開発日記ということで、スケジュール管理アプリ、ペペロミアの開発から公開、その後のバージョン 2.0 のリニューアルまでを一冊にまとめました。リアクトネイティブでのコーディング、ヒグマでのデザイン作成、おすすめ UI ライブラリの紹介、デトックスでの E2E 作成など、フロントエンドの技術から、Firebase、GCP、GoLang、SNS 認証など、バックエンドの技術まで幅広く紹介しています。また、ペペロミアのコードはすべてオープンソースとして公開しており、実際のコードをもとに実装の紹介をしています。いやーすごい。このペペロミアっていうのを一人で開発しているプロダクトということで、アプリ公開からスケジュール、開発するまでの準備工程についても記載しているので、これからアプリ開発をしたいと思っている方の参考にもなればということで、いやーすごいですね。この本も欲しい。なるほど。E の 04C、パステルレインボーさん。個人的に超気になりますね。次。E の 05C、グリー技術書店部。グリー株式会社の有志が集まり、興味がある技術について執筆します。多様な専門性を持つメンバーが執筆に参加します。というわけで、反復物が1冊。グリー技術書店部誌、2019年秋号ですね。K-Means プラプラの GoLang 実装、スマートフォン向けアプリでの海外課金、エンジニアと技術書ではない本、テラフォームとジェンキンスによる 外界監視管理の自動化。初心者でもなんとなくわかるソリッド原則。C++、COCOS2DX の初心者がソースコードを触る前にまず理解してほしいこと。リニアでのビッグクエリー活用事例ということで、すごい。千差万別というか、彩り緑というか、めちゃくちゃいっぱい種類というか内容があるな。グリー株式会社の有志が集まり、興味がある技術について執筆するノンジャンル行動誌。で、今読み上げたような、内容の7本を掲載しますということです。これもちょっと気になる。ちゃんと無料、ちゃんとって言い方もあれだけど、無料配布じゃないっていうのもちょっといいっすね。気になる。次、i06c、was not さん。クライアントサイド、Android、React.js、iOS のテストに関する本で、実践マニアックテストという反復物が登録されています。Web、iOS、Android 編、新刊だそうですが、反復物に何の情報もそれ以上書かれていないので、タイトルだけですね。テスト関係の本なのかな？クライアントサイドだから、スマホアプリと React.js ってことで、フロントエンドのテストの話もあるのかもしれないですね。サークルカッターには E2E、NDK、メタプロ、ETC って書いてある。エトセトラ。クライアントサイド、ニッチなテスト本出します。だそうです。次、i07c、テックスさん。Android アプリ開発における実装例を用いた様々なライブラリーの使い方。リント、ユニットテスト、UI テスト、ビットライズによる CI/CD 環境構築を紹介。反復物は一冊だけですね。解決、Android アプリ開発のあれこれということで。これは、新刊ですね。筆者が Android アプリ開発を進める中で調べるのに苦労したこと、調べたはいいもののうまく実装できなかったこと、そんな苦労のあれこれをググッと凝縮した一冊。おすすめポイント、小鳥による実装例入り、スクリーンショットを用いたわかりやすい説明、下記最新バージョン、8月26日現在に対応、小鳥 1.3.50、Android Studio 3.5、Android Studio も 3.5 とかに、だんだん。いやー、やばいな、バージョンアップしなきゃ。こんな方におすすめということで、初めて Android アプリ開発に挑戦する方、テストに興味がある方、ビットライズに興味のある方だそうです。ちょっとサークルカットに思いっきりコトリンのロゴがついているので気になる。チェックしよう。次、i08c、繰り返す日常3。Android 用の自作ライブラリーを作って公開する本ということで、これは反復物が一冊で期間ですかね。初出が5、技術書店5になっている。自作 Android ライブラリーを J センターにデプロイする本。自作 Android ライブラリーを J センターにデプロイするハウツー本です。ライブラリーはコトリンに記述。デプロイはグレードルにて行います。今回はプレビュー版ですが、J センターへの公開まで下通りの手順を解説しますということで。これはあれかな？技術書店5の状態のまんまなのかな？プレビューから本番に移ったということなんだろうか？そもそも J センターがなんだかよくわかってないですけど、ちょっと気になる。次、i09c、鳥のささみさん。Android アプリ開発、コトリン、Java についてのチップスなどをまとめます。反復物が何も登録されていないんですが、鳥のささみさんって、確か、アウトプットしないのは、なんだったかな。知識、知の便秘とかっていう名言を残した方だったような気がする。間違ってたら、ごめんなさいって平誤りをするだけなんです。サークルカットには、本は知識のプロテイン、タンパク質って書かれてますね。コトリン、Java、Android 周りの技術について書きます。だそうです。次。i10c、ワンワン牧場さん。Android アプリケーション開発において、使用言語を Java からコトリンに移行する上で享受できる、コトリンの愛すべきところをふんだんに紹介する。同じ実装を各言語で書いた時のコード比較や、Java からコトリンに移行する上で、どのようにコトリン独自機能を取り入れていくと良いかを紹介していく。反復物は、一つ、新刊ですね。Java to Kotlin to Better Kotlin Handbook ということで、Android アプリ開発において Java で書かれたコードを Kotlin に、そしてより Kotlin らしいコードに書き換えていく上での Before After 事例集を紹介していく本になります。基本的なメソッド定義から始まり、スコープ関数といった Kotlin の特徴的な文法に至るまで、Before After のコード比較と書き換える上でのメリットを合わせて紹介していきます。コトリン初心者の方にとっては、コトリンを書いていく上での参考に。コトリン上級者の方にとっては、コトリンの可愛さをめでるためになるような本を目指しています。そう、コトリン可愛いんですよね。 特に JCAG っていう日本コトリンユーザーグループのロゴがめっちゃ可愛いっていう。実はこのサークルツイッターでお見かけして、個人的にチェックをしていたので、ご近所さんということもあり、ぜひ本をゲットしたいなと思います。なかなか Android アプリではあるんですけど、どちらかというと言語コトリンに重きを置いている方は珍しいと思うので、楽しみです。次、IN11C、窓屋さん。期間では、著者が興味を持ったマイクロソフトの技術について語るシリーズ、窓の円を頒布します。新刊では、Android やコトリン、JavaScript 等といった別の分野にも広げた技術本を頒布する予定です。頒布物が登録されていないんですが、サークルカットに窓屋というサークル名が書いてあって、コトリン×エレクトロン、コトリン×グレイドル、スカラ×ジャバスクリプトということで、なんだろう。言語、グレイドルは言語というよりもビルドシステムなんであれですけど、まあ、周辺のフレームワークとかライブラリー含めた本を書くって感じなんですかね。コトリン、エレクトロンもちょっと気になるんでチェックしておこう。次、IN12C 株式会社ニューズピックスさん。ニューズピックスのアプリ開発で得た知見をネイティブアプリ、インフラ、採用技術などいろいろなジャンルから紹介します。頒布物が3冊ですかね。新刊1冊、期間2冊ですね。新刊がニューズピックステックマガジンボリューム1ということで。ニューズピックスでは経済情報で世界を変えるというミッションのもと、ニューズピックスというアプリを通して様々な取り組みが行われています。最近では動画コンテンツに力を入れており、多い時では週に4回ライブ配信を行っています。また、クォーツかな?クォーツの買収による海外展開や、ビジネスパーソンにザ・アカデミアという知をテーマとしたメディアを新たにリリースしたりと、事業もどんどん拡大していきます。本来こういった企業のテックチームによる技術書というのは、その企業で実際に行われていることを書くことが多いと思います。ですが、弊社ではメンバーの自由を尊重するという文化があります。今回の技術書においても、業務で行われていることの枠を外して、自由に書きたい人が最近の個人的な取り組みや気づきから書きたいことを書いてもいいじゃないかというスタンスでいます。本書の構成として前半部分に実際にニュースピックスで使われている技術や取り組みを、後半は業務の枠を外してメンバーが本書を手に取ってくれた方に伝えたいものを載せています。この本を通してニュースピックスの技術的な部分に触れるだけでなく、自由な文化にも一緒に触れていただければと思います。ということで、全部読んでしまった。前半が、ニュースピックスさん業務でやってるってことで、目次をちょっと読むと、動画配信の裏側、ビットライズの活用、iOS における HLS 動画のダウンロード、ヘッドレス CMS ことはじめ、高速で起動するコトリンのコンテナを作成する。コトリンのコンテナってのはちょっとよく分かってないというかピンときてないな。ラズベリーパイで遊ぶ、ニュースピックス流エンジニア採用の極意ということで、ちょっとコトリンの話とか採用の話とか気になるんでチェックしておこう。ちなみに期間が2冊、新刊1冊、期間が2冊で、期間の方がテストが書けない人のための Android MVP という本と、ビットライズで始める Android の CI 環境ということで、それぞれ技術書店5と6で出た本みたいですね。このテストが書けない人のための Android MVP はかなり刺さる、個人的に刺さる本ですね。まあ MVP とか MVVM とかいろんなアーキテクチャ考え方があって設計パターンを使うっていうのが Android のモダンな現場ではよくあるんですけど、実際にはそんなに綺麗に作れてるところってなくて、まあそういうところに対してソースコードをテスタブルな状態に持っていくかっていうところの話を結構書いてるみたいですね。これは在職中に読みたかったな。っていうか、家書店5で出たから買おうと思えば買えたのか。気づかなかった。では次。IN13C、異世的新常識さん。新刊はプッシュ通知詳細解説本、トラッシュシステム設計パフォーマンス計測等、優勝プッシュ通知エンジンを担当していたチームが再集結を予定、その他データベース湯飲み、2画面スマホ本などを予定。新刊1冊、新しいグッズが1つ、期間1冊みたいですね。新刊がライドオンアップドリフトビズプッシュノーティフィケーションズ。さっき言ったプッシュ通知のチームは再集結って本みたいですね。あなたのアプリをバックエンドから高みに導くプッシュ通知に関わる情報をお届けします。プッシュ通知関係の本ですね。ちょっと前職の Android アプリで プッシュ通知、ちょっと関わってたんですけど、まあサーバー側は全然僕の知らないところで実装されたんであれなんですけど、結構大変そうだったんで、プッシュ通知悩んでる人は結構いいかもしれないですね。で、新しいグッズと言っているのが、青いデータベース湯飲みということで、湯飲み、まあ、瀬戸物の湯飲みなんですけど、外側、まあ、手に持つところは、青一色、上から下までって感じで、湯飲みの縁っていうんですかね、口をつける縁の部分から中身、内側が黄色。で、白い文字で真ん中に、外側の真ん中に SQL と書かれている湯飲みですね。なんかこの、配色的にすごい、ロックマンダッシュというゲームに出てくる古文というキャラクターがいるんですが、すごい古文っぽいですね。なんか、そういう意味で欲しくなってきます。同人誌1000円って書いてるけど、同人誌ではない。で、期間が Z01K ハックブックということで。あー、メディウス WN05E から5年、まさかの復活を果たしたドコモの2画面スマホ MZ01K のハック本だそうです。ドコモから2画面スマホなんて出たんですね。まあ、2画面だから、あれなのかな？折りたたみとはまた別なのかな？なるほど、なるほど。次、イノ 14C、February 19さん。iOS と Android のアプリ開発のネタになるような本。Apple と Google が力を入れている健康関連のテクノロジーについてご紹介します。すべて会場特別価格で提供します。付物が3つ。新刊2冊の期間1冊ですね。APP レシピブック、体重管理アプリ、モバイルアプリ DIY レシピと新刊がもう一冊、Google Fit Book for Beginners、Google Fit 開発入門ということで、ヘルス関連、健康関連に関する本ですね。片っぽは Google 専門だけど、もう一つは iOS、Android 両方のネイティブアプリ開発の処方を一つにしました。ということで、ヘルスキットとかその Google Fit SDK みたいなものをメインに置きつつも SwiftX コード、Kotlin Android Studio みたいに本当に初歩でアプリを一から作るみたいなところもやってくれるみたいですね。なるほど。で、Google Fit Book for Beginners は、まあ、Google Fit の本ですね。で、期間がヘルスキット Book for Beginners、ヘルスキット開発入門ということで、こっちは iOS 専用みたいですね。iOS のヘルスキットをの扱い方に関する基礎ガイドみたいな感じですかね。結構表紙がこじゃれてていいな。かっこいい。次、イノ15C、グッドパッチインクさん、グッドパッチさん。グッドパッチを支えるウェブやスマートフォンアプリの開発技術やデザインに関することなど。これも、あれかな、グッドパッチっていう会社なんですかね。まあ、反復物がないんで、さらっと流して次に行きます。あ、でもサークル型にボリューム3って書いてあるから、3回目なのかな？ぽいですね。次。イノ16C。飛竜さんち。飛竜ってのは飛ぶ竜ですね。クリーンアーキテクチャの入門本っぽい話をラノベ風にアレンジしてみました。かっこ予定。あの分厚い本を読みたくないぞ。要点だけわかりやすく知りたいぞって人におすすめです。新刊かな？反復物が1冊。ラノベ風にクリーンアーキテクチャを学ぶ本。ということで。いやー、僕あの分厚い本読んだんですけどね。この本は分かるようで分かりづらいクリーンアーキテクチャの本をラノベ風に学べる本になっています。本編は物語パートと解説パートが交互に挟まる形で進行していきます。解説パートでは3人のアンドロイドエンジニアがある人から押し付けられたクリーンアーキテクチャの本をもとに自分たちのプロダクトであるメールアプリをリファクタリングしていくお話です。おー、アーキテクチャとは何か、ソリッド原則、対位置責任の原則、リソフの置換原則の置換が置き換えるじゃなくて、キャー痴漢の痴漢になっている ソリッド原則の話も含めて、一通りクリーンアーキテクチャの話をするって感じですね。いや、読んだんだけど正直よくわかってなくて、これは頭にクリーンアーキテクチャとかソリッド原則を入れながら手を動かすのがいいのかなと思っているところなので、ちょっとこの本もチェックしておこう。気になる。ちなみにページ数は書いてないけど、どうなんだろう。分厚い本からのアンチテーゼと言いつつ、実は分厚い薄い本になってないかっていうのをちょっと気にしてしまいました。はい。次、イノ17C、サケブックさん。フィットビット OS でクロックフェイスを作って公開するまで。反復物が何も登録されていないんですが、サークルカットを見ると、腕にスマートウォッチですかね、をつけた女の子がニヤッとしている画像なので。フィットビットってのは、そのスマートウォッチになんか使う SDK というか、フレームワーク的なものなんですかね。次、E18C、FR 工房さん。Wear OS by Google 向けアプリ開発超入門というタイトルで販売予定です。世にあまり多くはない、Wear OS by Google 向けアプリの開発の作り方を説明しています。Android Wear 上で動くアプリと、そのアプリと連携するスマホ側で動くアプリ両方の実装方法を解説する予定です。販売物が一冊新刊で、今言ったやつですね。Wear OS by Google アプリ開発超入門。あなた特製のウォッチフェイスを作ろう。Wear OS に関する、まあ、基礎から説明するってことで、Wear OS って何なのって話から、どんな端末があるのみたいな話もするみたいなんで、僕スマートウォッチ持ってないんで、ちょっとそれはそれで気になりますね。チェックしとこう。次、E19C、ケミカルプリンさん。APP スタート Google Play Store でカテゴリーランキング1を獲得したゲーム、テンピーポーテンカラーの販売ノウハウを実際の販売数をもとに、解説します。ニュースリリースはどこに出す？ゲームメディアに紹介されるとどれぐらい売り上げ伸びるのか？必要にフューチャーされた時の効果は？ゲームイベント出展の利点は？え、これくらいの数値で1位取れるの？などをリアルな数字を用いて詳しく解説していきます。新刊が1冊。アプリストアでランキング1を取るための数学の本。リリースしたゲームの DLS を増やしたい。ランキング上位に入って目指したい。できればランキング1を取りたい。ランキング1の獲得は実は難しくありません。ということで。すごいですね。その10ピーポーテンカラーのノウハウをまとめましたということで、生々しい具体的な販売数などを提示しながら解説していきます。すんごい、なんていうんですかね、下世話の話ですけど、いくらぐらい稼いだのかっていうのはちょっと知りたくなっちゃいますね。まあ、よっぽどのことがない限り普通に働いて残業した方が給料としてもらえる額は大きいかもしれないですけどね。その辺含めてちょっと確認してみたいですね。これもチェックしておく。次、E20C。日経エンジニアチーム。日経電子版の開発を通じて得られた技術的な知見やノウハウについてまとめては本を販布します。一時期地下鉄とかの広告で日経電子版っていう横山光輝だったかなの三国志の画像で広告が出たと思うんですけど、その日経電子版の日経さんのチームですね。チームの本ですね。個人的にちょっと知り合いがいるので、どんな本かっていうのは気になるんですが、販布物が何も登録されていないので、一応チェックだけして当日遊びに行ってみようかなと思います。お、次、E21C、エウゴということで、まだ終わらんよということで、新刊 QT で Android アプリを作ろう、機関 IoT 入門、スマートスピーカー、スマートリモコン、イフト、スマートフォン、リンキング、体重計、シングスピーク。で、もう一冊機関が QT5C++ 入門。ということで、新刊が QT でAndroid アプリを作ろう。あ、QT ってのはキュートって読むらしいですね。キュートで Android アプリを開発するためのノウハウですと。QT すら C++ って書いてあるから、なんだろう、C++ の派生言語みたいな感じなんですかね。なるほど。キュートというのが全然よくわかんないですが、ちょっと気になるのでチェックしておく。そもそもサークル名がエウゴっていう時点でだいぶグッと来てるんですけど、なんか俺前回6の読み上げをした時も同じことを言った気がする。あとは IoT 入門の本と Qt5 入門マルチプラットフォーム開発を始めようということで、C++ なんであれなんですかね、マルチプラットフォーム向けの言語フレームワークなのかもしれないですね。なるほど。次、E22C 単体カシスさん。旧グラフィックス関連クラスの使い方について書く予定です。これもサークルカットにキュートって書いてあるんで、キュートのやつなのかもしれないですね。サークルカットの女の子がだいぶ儚げな可愛い感じですけど、販布物は何もないので、次。E23C、コードクラフトワークスさん。キュートのマルチスレッドプログラミング本、キュートが採用しているメタビルドシステム、キューメイク、シーメイクの入門書。3冊かな続けてキュートが来てますけど、キュート結構流行ってるんですかね。昔からだよって言われちゃうかもしれないですけど、ちょっと気になるな。気になりますが、ここも販布物は登録されてないんで、次。E24C、リログ。理科、数学理科の理科に、ひらがなでログと書いてリログさんですね。キュート、ウェブアセンブリーに入門する本の予定です。販布物が1冊新刊で、始めるキュート4ウェブアセンブリー。ブラウザで実行可能なバイナリを用意して高速で動作するアプリケーションを作成する Web アセンブリーに Qt がついに正式対応ということで、この Web アセンブリーっていうのを使っ って、キュートでなんやかんやするって感じなんですかね。電子版はブックウォーカーと Kindle で予約受付予定って書いてある。すごい。ガチ勢な感じ。次、イノ25C、豆部さん。枝豆の豆に部活の部で豆部ですね。Q と 3D を使って 3D アプリケーションの作り方を解説します。さっき 2D はあったんですけど、3D もあるみたいですね。もう反復物がないんで、サクッと次行っちゃいますね。次、イノ26C、ザ・シメサバズさん。React Native is Expo を使ってアプリを作る本。PWA を Google Play Store に出す本、タイプスクリプトの本ということで。ああ、3冊かと思ったら4冊ありますね。あれかな？委託を受けているのかな？新刊2冊に期間2冊っぽいですね。新刊が React Native Web is Expo で3プラットフォーム対応アプリ開発という本と JSO のタイプスクリプト本。JSO って言ってる割にはって中身見てないからあれだけど、反復物の紹介が何も書かれていない。タイトルだけ JSO のタイプスクリプト本って書かれている。React Native Web is Expo でっていう方の新刊は、エクスポを使って iOS、Android、Web と3プラットフォームに対応する簡単なミニアプリを作成するハンズオン本ですと。なんか、表紙がすごい前衛的な感じだ。ちょっと PWA 周りが気になるんで、チェックしておこう。で、期間が PWA を Google Play Store に公開するハンズオンと、ゼロから始める Netlify の本ですね。ああ、技術の泉シリーズの本なんで、あれですね、商業化した本みたいですね。ゼロから始めるネットリファイの方は。PWA を Google Play Store に公開するハンズオンの反復物の詳細のところで、PWA の次は TWA、Trusted Web Activity を用いて PWA 対応のウェブサイトをストアに公開するためのハンズオンですと。TWA ってのは知らなかったですね。ちょっとこれも気になるな。見たい。次、イノ27C、ウィキッドさん。リアクトネイティブについて、リアクトネイティブアニメーテッドについての期間が一つあるので、そちらを持ち込む予定です。その他、余力があれば、アニメーテッドを用いた UI の、アニメーテッドを用いた UI を組んだサンプルなど、何かしら iOS、Android 開発の本を出すつもりだそうです。反復物おろか、サークルカットもないんで、サクッと次行っちゃいます。E28C、レギオン、レギオンさん、L-E-G-I-O、L-E-G-I-O と書いて、レギオンと読むらしいですね。リアクトネイティブの発展的な話題ということで。なんかサークルカットが中世ヨーロッパの盾みたいな感じでかっこいいんですが、ここも反復物がないので、次。E-29C、テンテロリングプロジェクト。テンテロリングプロジェクトさん。ローマ字なのか英語なのかわかんないですけど。エレクトロンで作った進捗管理アプリを引用してみた本を反復予定。目次が公開されているぐらいであまり細かくは書いていないんですが、ざっと見た感じアプリ開発の、開発というか運用の話ですね。エレクトロンが何かみたいな本だったらちょっと欲しかったんですけど。ちょっと画像が荒くてあれなんですが、これは導入要件機能運用かな？なんか看板とか NoSQL とか書いてあって要件のところにちょっと気にはなるんですが。一応チェックしておこうかな。あんまりこう文章で書いてないとなかなか説明するのが難しいですね。次、イノ30C、ユルファイさん。デルファイという開発環境を使用してスマートフォン向けの開発を解説する本です。また IC 基盤等も反復予定。すごい。デルファイでスマホ向けの開発解説っていうのはまあともかくとして、 IC 基盤っていうのはすごいジャンプしてる感じですね。デルファイで作るスマホアプリが新刊。反復物はその新刊一冊だけで、デルファイで作るスマホアプリは、エンバカデロテクノロジーズが提供する統合開発環境をデルファイを用いて、簡単にスマートフォンアプリケーションを作成する方法を解説したものですと。Windows と Android で動くお絵かけアプリの作り方を解説。デルファイ出るんですけど、ちょっと触ったことはないんで、気になるなぁ。チェックしておこう。なんか今勝手にデルファイって Google だと思い込んでたんですけど、エンパーカデロテクノロジーズっていうとこが提供してるんですね。知らなかった。次。E-31C、雲の向こうは轟音の世界。プライベートクラウド仮想環境物理サーバーということで。反復物は新刊一冊。ニュータニックス CE かな。ニュータニックス CE の一般的な機材を交差する。プライベートクラウドや仮想環境として VMware の ESXi は有名ですが、ニュータニッ X という製品がすごい。特に無料ライセンスで使えるコミュニティエディションがクラスターも組めちゃう。元秋葉原の PC パーツ店員が主観と偏見で各パーツをどのように選定するかを広く浅く紹介。昔 VMware の ESXi ちょっと触ってたんで、資格とかも持ってたんですけど、気になりますね。ニュータニ X っていうのかな、聞いたことない。自作 PC？ まあ、元秋葉原の PC パーツ店員ってことで、自作 PC の話もちょっと載ってそうなんで。仮想環境の導入としてそもそもの自作パーツの選定や物理サーバーを自作 PC で作成しようと考えている人はぜひどうぞということで、ちょっと見たいな。チェックしておこう。次、ino32c、野良ぬこハウスさん。PHP プラス自前フレームワークで構築したソロ旅ネットというサービスの話を書きます。サービス紹介、自前フレームワークの中身の話、その他技術的な話題などを盛り込む予定です。かな。反復物は2冊。新刊2冊ですね。個人開発のいろは。あ、これあれか。個人開発のいろはの書籍版と電子書籍版が登録されているだけで、書籍、反復物としては1冊だけですね。個人開発のいろはは、本書は今年の初めに公開したソロ旅ネットという個人開発のウェブサービス開発の体験談を中心として、個人で開発したアプリやサービスを公開するという話題に主軸を置いた書籍です。サービス設計、実装、公開、それぞれのフェーズで試行錯誤したこと、していることなどに触れつつ、個人開発の開発アイデアの出し方やお披露目公開まで、モチベーションを保ったまま開発を続けるコツという内容にフォーカスを当てて執筆していますと。気になる。なかなか個人開発って、その開発アイデアってすごい難しいなぁと思っていて、特にその、なんていうんですかね、不便とか、ちょっとプログラマー気質的にどうよっていうのはあるんですけど、不便とかにこう、すぐ慣れちゃって、もう不便だと思わないような人って、なかなかその、正気というか、それ自動化したらいいじゃんみたいな、アプリ化したらいいじゃんみたいなところに乗っかれなかったりするんで、そういう意味でちょっと、開発アイデアの出し方っていうのは見てみたいですね。モチベーションの保ち方っていうのも、ちょっと始める技術、続ける技術的なところで気になる。チェックしよう。次、ino33c。ウォンテッドリー執筆部。ウォンテッドリーは、あれですね。採用とか、その人事系のサービスやってる会社ですよね。ウェブサービス開発に関する技術的な挑戦や、日々の試行錯誤から得られた知見を紹介していきます。ここも、反復物が登録されてないんで、そんな感じですね。次、ino34c、コリンドーさん。ウェブサイトを制作公開に関する技術を初心者目線で解説する本を作っています。余裕があれば IT コミュニティ30年史の無料プロトタイプ版を反復するかも。今回はデブレルミートアップイン東京の方も反復します。コリンドーということで、個人的に知り合いなんですが、近藤優子さん、ゆうこりんのサークルですね。新刊が1冊、新刊2冊ですね。新刊2冊の期間が1冊で、新刊はウェブサイトが表示されるまでに何が起こっているか説明できるようになる本。で、もう1冊がデブレルお悩み解決室っていう本ですね。期間はこれから始める性的サイトホスティングということで、これは前回の牛書店かなで反復された本ですね。1冊ずつ見ていくと、新刊のウェブサイトが表示されるまでに何が起こっているか説明できるようになる本は、URL を打ち込んでからウェブサイトを表示するまでに、コンピューターでは、サーバーでは、ネットワークでは、ブラウザでは、一体どんなことが起こっているかっていうのを初心者目線で解説します。これは結構、あれですね。ウェブサービスの提供とか、自社サービスとかやってる会社さんで、エンジニア以外の人って、ウェブサイトの運営してて、なんだろう、給料もらってるけど、実はどういうことが起こってるのかっていうのがよくわかってないみたいなことって、もちろんその専門知識、専門か専門外かっていうのはあるんですけど、意外と知らないって人が多かったりするんで、そういう人向けに結構いいのかもしれないですね。で、もう一つの新刊が、デブレルお悩み解決室っていう本で、デブレルっていうのは開発者向けマーケティングっていうことを指すみたいですね。デブレルに従事する担当者に、のよくある質問、疑問80兆に5人の指揮者がお答えしますということで、合同誌ですかね。まさに現場でデブレルをやっている人がどうやっているか、どう進めているか、何に悩んでいるかみたいな、そういった部分を解説している本みたいですね。ゆうこりんが編集長やってるのか、執筆に参加しているのかちょっと気になりますが。では次、ino35c、S プロジェクト3、プログラミング全般技術チュートリアルなどなど、ちょっとサークルカットは目に飛び込んできてしまったんで、 先にそっちを拾いたいんですが、なんだろう、だいぶ宇宙人めいたカニみたいな生物が真ん中にドーンと映っていて、ジョジョの奇妙な冒険みたいな感じのフォントの文字で何かが書かれているが読めないっていう。アッカーマン開きね計算過程を表示する。なんか、アッカーマンの後に書いてある漢字がよくわからない。あ、アッカーマン関数か。いやー、読めない。アッカーマン関数の計算過程を表示するっていう風に書いてあるみたいです。ちなみにこれ新刊のタイトルみたいで、その新刊がアッカーマン関数の計算過程を表示する。DDR の足運び最適化問題を解くという本みたいですね。本書の第一部、アッカーマン関数の計算過程を題材に、ラストプロジェクトの進め方や、再帰関数との戦い方、巨大なデータの使い方について見ていきます。続く第二部は、ダンスダンスレボリューション、DDR ですね。というゲームを題材に、シーケンスに対して優れた足運びを割り当てる組み合わせ最適化問題、エネルギー最小化問題について取り組んでいきます。おー、結構、真面目な本ですね。表紙に似合わずって言ったら怒られそうですけど。なるほど、なるほど。知り合いがちょっと DDR やっている人がいるんで、ちょっとその知り合いにおすすめをしておこうかな。次、イノ 36C、オクトインクさん、オクトさん。B2C と対比させながら B2B アプリ開発の特徴を説明し、B2B 開発のインタビューした現場の声を載せます。これも、オクトさんっていう会社なんですかね。反復物が新刊一冊で、漫画でわかる B2B アプリエンジニアということで、今表紙を見て思い出したんですが、これあれですね、宮戸川さんが、コラボというか、絵を描いている本ですね。宮戸川さんのツイートで見た気がする。ああ、そうそう。主人公の安藤パドはアプリ開発エンジニア。ある日カフェでタピオカをたしなんでいたら、宮戸川となる鳥みたいな生物が現れて、これ、あれですね、ダイエット本に出てきた宮戸川さんの あれなんですね。B2C アプリの方が身につけた、実は B2B アプリの開発にも B2C にはない魅力がいっぱいなんです、ということで。B2B の方を話をしていくって感じですね。あ、なるほど。建築の現場に革命を起こしているアプリ、アンドパッドっていうところから安藤パドっていうのが来てるっぽいですね。実は私も今所属している会社は B2B 向けのウェブサービスの開発をやっている会社なんで、ちょっと気になりますね。無料配布ということで、ちょっとチェックしておこう。次、イノ 37C、ドゲザリアンさん。システムコンテナのハイパーバイザーである LXD の紹介。これは、アンプ物が2冊ある系統も、新刊2冊なんですかね。あ、またこれあれだ。物理フォント電子をそれぞれ登録してるんだな。ということで、新刊は1冊ですね。ふわっと知りたい LXD ということで。ふわっと知りたい LXD は、システムコンテナハイパーバイザーである LXD の便利さを少しでも世に広めることを目的として作られた本です。新しいコンテナ技術の闇に身を投じた人にはおすすめです。なるほど。これもコンテナ技術本なんですね。なんかコンテナ関連技術は、Docker とか、Kubernetes もそうなのかな。とか、いろいろあって、正直よくわからんって感じなんで、これ以上ちょっと闇に入るっていう気はないですけど。まあ、コンテナ大好きって人もいると思うんで、そういう人はぜひって感じですかね。E38C。E38C は G-Storm さん。オープン V スイッチの解説、ソフトウェアスイッチ、オープンフロースイッチ、ゾディアック GX の使い方を解説。なんか最後のゾディアック GX だけすげえかっこいい。仮面ライダーっぽいですけど。そう、反復物が登録されてないんで、サークルカットを見ると、いわゆるスイッチ、スイッチングハブとかのスイッチの本なんですかね。なるほど。次、E39C、ペンギン工房さん。これも知り合いのサークルさんですね。カメネコさんという方です。愛するフリーナスと最近業務で触っているプロメテウスについて書きます。主に入門書。プロメテウスでクーベネテスを監視する本。新刊ですね。クーベネテスがプロダクションで多く使えることになりましたが、その監視について話しながらことは多くありません。特にプロメテウスは日本語の情報が非常に少なく、現在日本語での情報源はオライリーの入門プロメテウスが最も多いです。しかし単にプロメテウスを初めて見るには少しハードルが高いのもあります。そこで本書ではプロメテウスを使ってクーベネテスを監視することに焦点を絞ってご紹介しますということで。個人的にはフリーナスチュートリアル本をまだ買っていないので、ちょっとそれが欲しいんですけど。クーベネテスの本。そうか、コンテナ関連のエリアに突入したのかな。プロメテウス気になる人はって感じですかね。次、E40C。ポンズ堂さん。OSS のメッセージング基盤である NATS かな ?NATS、NATS を使って、シンプルかつスケーラブルなパブサブ、パブリッシャーとサブスクライブかな、パブサブメッセージングを学びます。新刊が一冊。なんか、知らない言葉が出てきて、あれなんですけど。CNCF 曰く、JSON レスより高いパフォーマンスが必要であれば、GRPC と NATS 利用を検討しよう。分散システムのためのメッセージ連携の OSS NATS と NATS を使ったパブサブメッセージの解説書ですと。想定読者、マイクロサービス間の通信方法を検討している方、REST API に疲れた方、カフカのクイックスタートでつまずいた方、カフカに疲れた方、ということで、メッセージング系の技術に関して書かれた本みたいですね。次、E41C、ハムカツおじさん。ハムカツおじさんというサークル名で、ハムカツおじさんというペンネームの方だそうです。レディスを使って大規模対応プッシュスイッチサーバーを作ろうということで、ハンプ物が登録されていないんですが、サークルカットに非常に美味しそうなハムカツが描かれていて、今非常にお腹が空いたなと感じている次第です。プッシュ通知配信サーバー本ということで、小規模大規模どちらでも、レディスを使うことで効率よく、Go、Node、Docker、AWS ということで、メッセージング系の本ですね。次、E42C、タピオカミルクティー。初学者向けのマイクロサービスの本を出す予定です。マイクロサービスアーキテクチャに関する本ですかね。結構言語とかフレームワークによって変わりそうですけど、その辺はどういう本なのかなって思いましたが、散布物もサークルカットもないんで、サクッと次に行きます。E43C、スクワットワディさん。スクワットワディさん。AWS で Web API を Angular で SPA を構築し、サーバーレスでアプリケーションを作成します。サーバーサイドも SPA もタイプスクリプトを使って開発し、一人の開発者が最速で価値を生み出すための手助けをします。まず簡単なアプリを作って周辺ツールについて理解し、次に実装例をいくつか提示します。最後に実装例に対してテストやロギングといった横断要素を追加することで、より詳細な内容を説明します。すごいなんか、しっかりした良さげな本ですね。この、ジャンル詳細だけでちょっと欲しくなってしまっている。新刊が一冊で、AWS と Angular TypeScript によるサーバーレスアプリケーション実装例と設計指針。サーバーレスを駆使してアプリケーションを構築し、そのパワーに触れてみてください。AWS がサーバーサイドの REST API、Angular がフロント担当です。この時、ちょっと悩まがちなアプリケーション設計についても実装例を交えながら提案します。手を動かしながら楽しく作りましょう。ちょっとこの悩みがちなアプリケーション設計についても実装例を交えながら提案しますっていうのはすごい魅力的な本ですね。開発進めるとこういうところは結構悩んだりするんで、ちょっとチェックしておこう。次、E44C、チャチャ丸さん。チャチャは、お茶の茶に同じ佐々木の佐と書いて、佐々木の佐とはどっちだよって話ですけど、真ん中の同じという字を書いて、記号の丸でチャチャ丸ですね。なんか、アニメか漫画のキャラにチャチャ丸って言ったような気がしますけど。ジャンル詳細が AWS APP 進行を活用したサーブレスアーキテクチャのアプリケーション開発について執筆予定です。フロントエンドについては React with TypeScript or Vue Next.js のどちらかを検討中ですということで、ハンプ物もサークルカットもないんで、サクッと次に行こうかと。もう E が終わらなくて今、だいぶ絶望を感じているんですが、どこまで行くんだろう。次、E45C、サイカヤさん。ひらがなでサイカヤですね。サーバースペックによるサーバーテスト自動化の方法を解説していきます。テスト自動化によってどのようなハッピーがあるのか体験談を交えてまとめています。新刊が一冊ですかね。心穏やかにサーバーテスト自動化に挑もう。サーバースペックによるサーバーテスト自動化の方法について解説した本を頒布します。サーバーのテストとは何をするかよくわからない人、主要のサーバーテストから脱却したい人、これからサーバーテスト自動化を学んでみようと考えている人、などなどだそうです。うん。ああ、ワードプレスが動くサーバーをテストしようとか、結構いいですね。具体的な感じ。サークルカットが、なんていうんですかね。天空の城ラフターみたいに、浮いている、ちょっと小さい、すごく小さい島に、猫がちょこんって乗って、木が一本生えてるみたいな、可愛い絵なんで、ちょっとグッときますね。次、E46C、うなぎ式さん。サーバーネットワークインフラ全般に関する内容を主としています。VMAI XLR の開発で解説や Linux ネットワークネームスペースの紹介、レッドフィッシュを利用した物理サーバー管理方法の本などなどです。反復物がないですが、サークルカットにサーバーとかインフラの本とか、VMAI とかコンテナとか書かれていて、メガネをかけた多分女の子がいいですね。グッとくる感じです。 次、E47C、記事の尻尾さん。ラズベリーパイで、ロッカサーバーを構築するハウツー本、VPA の最速構築本、ラズパイでエンコード本の3冊なのかな？4冊あるな。新刊が2冊。ラズパイで手軽にアニメを録画しよう、増量版というのと、ラズパイで手軽にアニメを録画しよう、エンコード&運用編の2冊。で、期間が、細けいことはいいんだよ。自作サーバーを外で見る方法を教えろください。という、野郎が表紙にいる本と、背景インフラエンジニアでも Vue.js で SPA が作れました。という本の2冊ですね。新刊のラズパイで手軽にアニメを録画しようは、そのラズパイで L 値化して終了っていうことで、ラズパイを使ってテレビレコーダーを使ってアニメを録画しまくろう。コンパクトなマシンが立派な録画サーバーとして動いちゃいます。撮るねみたいな感じですね。ラズパイで手軽にアニメ録画しようエンコード&運用編っていうのは、ラズパイを使って動画のエンコードをしちゃう本みたいですね。今自分でも実況動画のアップをしてるんですけど、エンコードに今15分とかの動画でも4、50分くらいかかってるんで、すごいですね。ラズパイでもできるんだっていうのはあるんですけど。まあ多分使ってるツールの問題で、なんか32ビット分のパワーしか使えてない疑惑があるんで、そういう話なのかもしれないですけど。で、個人的に気になったのは、この、細けいことはいいんだよ。自宅サーバーを外でも見る方法を教えてくださいっていうことで、VPN を構築して外出先から自宅内に接続できるようにするっていう本が、ちょっと気になりますね。ただ、ヤマハ RTX1200 を使ってって書いてあるんで、あれかな？ルーターかなんか買う感じなんですかね。でも気になる。チェックしよう。次、E48C、毛布カブールさん。毛布かぶるってことなのかな？なんか、この話、前回読み上げた時にも言ったような気がするけど。あ、偽書白の読み上げで言ったのかな？で、ジャンル詳細が、サーバー技術など解説本。4冊、半封ですかね。4冊というか4つと言った方がいいかもしれないけど。新刊が2冊で、明後日から使える Docker 入門と、10分で Web メールサーバーを作る本の2冊。それから、期間というか、まあ、機関のグッズなんですけど、デバッグオンド、大沢文隆版と、デバッグオンド、初音ミク版の二つですね。なんかデバッグオンドについては聞いたことがないし、何も言うまいって感じですが。まあ、ドッカーと、新刊のドッカー入門とウェブメールサーバーを作る本は、ウェブメールサーバーを作るっていうのは結構珍しいですね。メールの本。ああ、でもドッカー HTTPS ポータル、ラウンドキューブ、SSL の対応した安全メールサーバーってことで、結構今時っぽい感じなんですね。ちょっと Docker が最近まじわからんって感じなんで、ちょっと Docker 入門を読みたい。チェックしておこう。E49C、高野書房さん。スマートフォンアプリ向けサーバーレスサービス、ニフクラモバイルバックエンド。チーム内の有志で完成されたサークルです。サービスリリース6周年を記念して、サービス中の人が書く。モバイルプラットフォームの裏側に関する同人誌などを予定しています。これは、なんだ、モバイルバックエンドさんっていう会社なのか、何なのか。新刊が1冊 ?2 冊かな？モバイルバックエンドを語りたい、中野社長の6周年記念号というのと、モナカとニフクラモバイルバックエンドで学ぶ初めてのプログラミングの2冊ですね。2013年に産声を上げてから早6年、モバイルバックエンドを語りたい6周年、記念号の話なんですけど、2013年に産声を上げてから早6年、こたび国産 MBM バースかな、ニフクラモバイルバックエンドの中の人有志で6周年記念号を刊行することといたしました。アプリプラットフォームの裏側表側、有効的な使い方、気をつけてほしいことなどを書きしためましたので、どうぞお楽しみください、だそうです。ちょっと知らない技術なんでピンとこなかったですけど、使っている人は結構いいのかもしれないですね。6周年ってことは結構長いですしね。次、E50C、アクロ YY 会。エラスティックサーチの少し凝ったことをしたいテクニックを集めた本ということで、AWS 関係ですね。エラスティックサーチ。反復物が登録されていないんで、あれなんですが、サークルカットには、期間でエラスティックサーチネクストステップというのと、新刊でエラスティックサーチネクストステップ2というのが出るそうです。インプレス R&D より発売中って期間の方が書いてあるんで、これも技術の泉シリーズっぽいですね。次、E の 51C、ツインテール欠乏症さん。病気ですね。 現時点では Elasticsearch に関することを書く予定です。が、もしかすると MySQL のことを書くかもしれません。ということで、まあ、反復物もサークルカットも何もないんですけど、サークル名がツインテール欠乏症ということで、病院が来いって感じですね。いいぞ、もっとやれっていう。次、E52C、ジョールリソフト転誘弾。ボードゲームポータルサイトのデータをスクレーピングと API キックによって収集し、データベース化し、BI ツールで分析したサービスをどうやって作ったのか解説書。キータに投稿した内容を詳しく解説ということで。データ可視化サービスをリリースするための道案内。人気ボードゲームの傾向可視化、その共通する特徴とは、みたいな。なんかビッグデータの解析っぽい感じもありそうですね。バンジョー遊戯の変奪者かな？編纂者だったかな？編纂ですね。バンジョー遊戯の編纂者。ボードゲームアナリティクスという個人開発サービスをリリースするまでにやったことを全部解説します。ということで。本の内容はビューサービスを作る際にどんな手順で進めればいいのか、あまりイメージがつかない方向けになります。いいですね。ウェブサービス作ってみよう説が僕の中でちょっとあるので、気になっている。読みたい。チェックしよう。なんか聞いたに元となる記事があるみたいなんで、それを見るとどんな内容かっていうのがちょっとピンときて、まあ、本になるっていうメリットもあると思うんで、結構いい感じかもしれないですね。ああ、本にちょっと、なんだろう、ポイントみたいなの書いてあるんですけど、データの可視化って何から手をつけていいのかわからない。ローカル環境では作れるけど、どう実施するかわからない。サーバーサイドでしかわからないけど、サービスを作ってみたい。BI ツールで何ができるのか知りたい。という本だそうです。次。E53C、メモ置き場さん。クラウドとセキュリティをテーマにしたコラム本を頒布します。サーバーレスを支える技術第3版。総集編ボリューム1ほか、サーバーレスの次を議論するコラム本を頒布予定です。を 69C、SSMJP 同人部もよろしくです。だそうです。頒布物が4冊。で、新刊がないのかな？まあ、新刊というか、冬込みで出したから技術書店は新みたいなのがありそうですね。ざっと読んでいくと、メモ置き場テックリポート2019-04、メモ置き場テックリポート総集編ボリューム1、サーバーレスを支える技術第3版、メモ置き場テックリポート2018-12ということで、なんていうんですかね、すごい、表紙が雑誌っぽい感じで、今時のコンピューティングについて考えようとか、ストリーミング処理エンジン試してみたとか、そういう感じですね。表紙に猫がいて、可愛いって感じですけど。どっちかっていうと、ジャンル詳細にあるように、クラウドとセキュリティに関する本みたいですね。次、E54C、アリーターズ編集部さん。エンジニアのための中国語入門、カッコ仮。アリババクラウドカルタ。はぁ、あ。反復物2冊で、クラウドエンジニアのための中国語入門。世界のドキュメントは英語だけでなく、中国語の有料ドキュメントも増えてきています。中国語の最新技術を読み解くにあたって、必要最低限の単語などを紹介します。ああ、これの英語版が欲しいですね。で、もう一つが、アリババクラウドカルタ。アリババクラウドのプロダクトをプロダクトアイコンで集めるようなカルタを作成します。面白い。AWS 版もなんか、ありそうな感じしますけどね。次、E55C。すべてが M になる。すべてがマイクロになる。ということで、絶対この人は森博氏のファンですね。僕も大好きです。ジャンル詳細が、マイクロサービスに関する技術書についてまとめた本を頒布します。また、オープン API さんに関する本も頒布予定です。頒布物は2冊。新刊1冊、期間1冊ですかね。オープン API 3を完全に理解できる本と、マイクロサービスアーキテクチャよろず本その3の、それぞれ新刊、期間の1冊ずつですね。オープン API っていうのが、すでによくわかんないんですが、オープン API って何だろう。オープン API 3の使用から応用まで徹底解説した国内唯一の本。REST API をやるなら必須の技術だそうです。REST API ってちょっと調べても Open API で出てきたかどうか定かじゃないですが、そうなんですね。なるほど。次、E56C、スカゼミさん。Web 技術、プログラミング、JavaScript、PHP、Unity などの行動詞。頒布物は4冊ですかね。スカゼミボリューム9、新刊。あ、オンライン IT 勉強会コミュニティ、スカゼミっていうのがあるみたいですね。で、ユニティの話とかを、ああ、でもワードプレスって書いてあるから、ユニティとかほんと PHP とか JavaScript って感じの本なんですね。F シャープってなんだろう？ゆるふわ F シャープ入門。ちょっと気になる。で、あと期間でスカゼミボリューム8、7、6とあるみたいですね。スカゼミって知らなかったな。ちょっと今度調べてみよう。次、エウレテクノロギア、イノコ、 2-57C、エウレテクノロギア。普段ペアーズを作っているエンジニアが自分の書きたい内容について書きます。これ、あれですね。エウレカさんっていう、ペアーズっていうマッチングアプリを作っている会社さんの本ですね。アンドロイドのカンファレンス、ドロイド会議とかでも登壇とかされていて、意外とチームの話とか、看板の話とか、あ、RSGT でも見たかな。話をされてた記憶があるんで、個人的にそういう内容があったらちょっと読んでみたいですね。チェックしておこう。ただ、反復物は何も登録されてないんで、ちょっと、わかんないですけど。次、E-58C、クックパッド新筆部。クックパッドのエンジニアが自社のエンジニアの技術は自分の興味のある技術について解説する本です。反復物がないんで、具体的にどういう話かあれですけど。Android エンジニア的には、クックパッドさんが公開している、ちょっと内容は古いんですけど、Android エンジニア初学者向けの資料みたいのが GitHub かなんかに登録されてて、非常にいい、なんていうんですかね。オンボーディングプログラムというか、資料になっていたんで、その印象が強いですね。次、E-59C、テックインサイドドリコム。ドリコムのエンジニア種が集まり、実際のプロダクトで利用されている技術について書きます。ジャンルはインフラからサーバー、クライアントまで幅広い内容となっています。ドリコムさんという会社の本みたいですね。これも反復物がないんで、サクッと次行っちゃいますが。次、E-60C、ログリーテック部。ログリーのエンジニア有志が日々の業務や興味の趣味の開発データ知見を紹介します。反復物一冊登録されていて新刊、ログリーに所属するエンジニアの中で、有志メンバーを募って作成した技術書です。開発環境とか技術的趣味思考に関する座談会の内容も掲載していますということで、普段の業務とかデータ知識とか趣味データ知識の本に座談会もついてるって感じみたいですね。おぉ、やっと E が終わった。いやー、このまま今日 E が終わらずに、力つけたらどうしようかと思ったんですが、よかった。では、U-01C、ピオテンさん。WebAssembly プラス Go を使って PWA の実装を試してみた本、カッコ仮の予定。期間のビュー初心者本と PWA 初心者本あります。ということで、Go ランドで PWA という本ですね。ちょっと気になるが、PWA が気になるだけなんで、まあ、それは他の本でもいいかなって感じですかね。Go ランドやってる人は結構いいかもしれないですね。次。U-02C、地雷さん。ZLI と書いて地雷さんですね。会津大学技術系 LT サークルのメンバーによる行動誌。会津大学のサークルの方々なんですが、サークル名が地雷っていうのがちょっと気になりますね。昔地雷五丁っていう機体というか、まあキャラクターがいて、というのを今、地雷ということを見て思い出してしまいました。はい。まあ反復物がないんで、さっくり次に行くと。U-03C、シルバーバーダーさん。Web コンポーネンツを誰でも簡単に使えるように紹介します。初めての Web コンポーネンツにも4つの基本機能から関連ライブラリーまで。新刊ですね。Web フロントエンドエンジニア向けの本。React、Vue、Angular などコンポーネント開発が Web Fusion で開発できる Web コンポーネンツ。実際に作って学ぶ。コンポーネンツもよくわからんのですよね。Web アプリケーション開発によって再利用性を高めるためにコンポーネントベースの開発が盛んになっています。そこでフロントエンドの開発では React、Vue、Angular といったコンポーネントベースの JS フレームが有名となりました。しかしそういった JS フレームワークを用いなくても Web 標準の技術を用いることで同様の開発スタイルを続けることができます。それが Web コンポーネントです。Google のデベロッパーサイトでも HOT とされているほど現在注目されている技術です。GitHub や Netflix などの大企業が採用した技術でもあります。ということで。Web コンポーネンツは分からんぜなんで、ちょっとチェックをしておこう。U-04C、ピキスオさん。スピキオじゃないですね。ピキスオなんですね。EC サービスを提供する上で有用な、ペイメントウェブ API や Apple Pay などの、ペイメントマネジメントサービス API をフロントエンド、ウェブアプリの視点から紹介します。新刊が一冊ですかね。402、ペイメントオンテッド。オンライン決済系の解説本って感じですかね。ああ、でもフロントエンド。まあ、ウェブのフロントエンドのほか、モバイル iOS 編っていうので、Apple Pay の話もあるんで、気になりますね。ああ、バックエンドでの話もあって、ストライプを用いたバックエンドアプリケーションの開発、サービスの Docker 化やクラウド環境の活用方法など、実際の開発に行う際に必要となる知見、ロードバランサーや情報の安全性配慮者暗号化などの、実際のサービスに運用する際に必要な知見だそうです。だんだん路列が真ん中になってきますね。ちょっと、気になるんでチェックしておこう。いやー、収録1時間超えたんで、この辺にしとこうかなと思って、サークルリストのスクロールバーを確認したんですが、まだ5分の1ぐらいみたいですね。だいぶ 心折れる事実というか、来週末が当日なんですが、ワンチャン間に合わないんじゃないかという今、恐怖心に囚われております。なんか、二日おきぐらいに収録して配信しないと、やべえ、みたいな感じですね。というわけで今回は、UNO04C、ピキスオさんで力つきました。はい。では、このポッドキャストを締めていきますね。このポッドキャストアゾラ FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録が溜まっております。今ご連絡をいただくと、3ヶ月から半年程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。ここからサークル紹介の宣伝とか送れるんで、あとか、いとか、もう読まれちゃったって人も送っていただければ読みますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あと、ディスコードでポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを主催しています。おすすめのポッドキャストを紹介したり、公開収録に参加したりできますので、ポッドキャスト好きの人は、ぜひ配信ページのリンクからご参加ください。ゲストからの告知なんですが、ゲストがいないので、自分の告知をしておくと、由書店7、UNO03C、青空プロジェクトでサークル参加します。新刊、入門実践サーバーサイドコトリという本と、期間の始める技術、続ける技術。それから、ニルフィーさんという方から委託を受けていまして、オアスザップ本ですね。それぞれ新刊と期間、計4冊で、UNO03C 青空プロジェクトお待ちしておりますので、ぜひぜひ遊びに来ていただいて、本を手に取っていただけると、喜んでむせび泣きますので、よろしくお願いします。エンディングトークということで、ポッドキャストの収録どうだった話をしてるんですが、意外と今日は調子がいいかなと思って撮り始めたんですが、やっぱ1時間15分ぐらい喋り続けると疲れますね。ゲストさんがいる時と違って一人収録なんで、適宜休憩を取りながらやってはいたんですが、いやー大変ですね。マジこれ終わんのかっていう感じが今すげーやばいんで、明日もとっとと編集して、次を収録して、バンバン出していくスタイルにしようかなと思います。この感じだと、由書店8話、読み上げはちょっと考えちゃいますね。という今、心持ちな感じです。では、第41回目ですね。第41回目も、由書店7のサークルリストを読み上げ、UNO04 から UNO04 まで読み上げました。最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。